の猫のクラちゃん沖縄の旅。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。私は声優、アイドル、アーティスト、タレント、ライバー、ピンクスカートの宮崎鈴香です。ピンクスカートとは令和ごとを弾きながら演奏する、歌うアーティストです。今日は4月30日ゴールデンウィークが真っ只中だけど、まあ、平日なのでお仕事の方もいれば、こう連休に合わせてお休みにしてる人もいると思います。いろんな気持ちの方々が今日は入り混じってる日ですが、みんな楽しく行きましょう。そして今日は4月最後の日ですね。どんな1ヶ月でしたか？4月最初の方はめっちゃ寒かったよね。私まだ冬服のコート着てたし、で、今年桜がね、ほとんど雨だったよね。で、なんか、まあそんなんで、あ、晴れたと思ったら桜がちょっと散っちゃって、2日ぐらいしかなんか桜と共に遊べなかった気がしたけど、でも私はちょうどその日に、昭和記念公園っていう立川にあるところで桜と写真撮れたので、すごい良かったなって思ってます。はい、今日4月30日は図書館記念日、国際ジャズデー、シミゼロの日、派手髪の日ってやばくないですか今日。私ちょっともうこの話で30分終わりそう。はい、今日は図書館記念日。1950年4月30日に図書館法が公布されたことから、図書館の重要性を再認識するために制定されました。はい、図書館大好き私。図書館ってさ、すごいよね。こう無料で行けて、しかも無料でカードを作ると本が借りられて、で、しかもそこで読むことができて、家帰って読むこともできて。で、私は、の、どちらかというと、結構、なんか、家の中を整理整頓するのが得意な方ではないんですよ。やらなきゃいけないからやってます、みたいな感じで。例えば、ご飯とかは作りたいから作るんだけど、整理整頓はやらなきゃな、みたいな、わかります?感じでやってるんですよ。ちょっと整理整頓好きな方、私と一緒に住まない?はい。そんな感じで、まあ、ちょっと苦手なんで、図書館大好きなんですよ。なぜなら、借りてきて読み終わったら返せるっていう。それが一番いいですよね。なんか買ってきたものってさ、こう、もちろん読み終わったりとか、まあ洋服もそう、着たりいっぱい着たら捨てていいと思うんだけど、なんか愛着が湧いてて、捨てるのがかわいそうとか、捨てるのがもったいないとか思っちゃいますよね。ぬいぐるみとか全部そうなんだけど。です、ね。でも、それを返せるっていうさ、素晴らしくない？あ、でもね、最近、あと、私の中で私結構ポジティブシンキングなんですよ。で、そのマインドちょっと皆さんにお伝えする。私みたいに、こう、なんか捨てられないみたいなタイプの人が、捨てられるようになった方法、皆さんにも伝授したいと思います。例えば CD、本、まあ、いろいろ部屋が汚くなっちゃって、捨てたいって思うじゃん。捨てて大丈夫です。なんでかって?気に入ったらその作品をもう一回買うの。そうしたら、まあ、CD だったら歌ってる私とか、作曲、作詞、そして本だったらその書いてる人にもう一回お金が入るんです。素晴らしい。だからそう思うとよ、そう、用途が一致、そう思うとね、迷ったら捨てましょう。また買えば、それを作った人たちにお金が入るんですよ。いや、いいじゃん。それが一番の応援だと思うし、こう捨てるのがもったいないから取っとくって言って部屋も汚い状態だと誰も幸せにならないんですよね。まあもちろん綺麗に飾って大事にしてくれてるのはすごく嬉しいんですけど、まあもしね、それがね、埃まみれとかになっちゃって取っといてるぐらいだったら、捨ててもう一回買ってくださいっていうのは自分がこういう作品を出してから思ったことであります。で、めっちゃ良くないですか?この思考。そう。それすぐ片付けできるから。はい。次行きます。まあ、図書館ほんと大好きですね、私。高校生の時に、なんかこう、結構学校があんまり、なんか、なんていうか、まあ今こう楽しいけど、友達がいなかった時代があってですね、まあ私がちょっと可愛すぎていじめられてた時があったので、そういう時はいつも学校の図書室にこもってました。休み時間とかさ、一人でいると恥ずかしいんで、常にね、図書館にこもっては勉強していたおかげで、天才になっちゃいました。 図書館は私にとってそんな感じですごい憩いの場所だし、これからもずっと大事にしていってほしいです。なぜなら私が救われた場所だから。はい、次。まあ、国際ジャズデーとか、シミゼロの日、まあ、いろいろありますが、なんといっても、派手髪の日、やばくない?今日私の日じゃん。派手髪とは、派手な髪型をすることで、自分の魅力を最大限に引き出すことを目的としています。はい。私は、まあ、ラジオね、聞いてる方はあれかもしれないんですけど、髪色がピンク髪なんです。で、ピンクってね、ブリーチって言って、それが、ブリーチしてる人が派手髪って言われてるよね。派手な色。で、その一回色を抜くって言うんですけど、黒なんで、なんかこう、ちょっと、黄色、金髪、白っぽい色に一回抜いてから、色を入れると、その色がすごい綺麗に出るっていうので、まあ絶対皆さん、綺麗な髪色の人はブリーチしてるんですよね。まあ私もブリーチしたのが、初めてしたのが2022年の1月、お正月、1月2日なんですよ。っていうのもなんか、お正月って新しいことしたくないですか?まあ新しいことしたくなる時期ってあるよね。お正月、あとはこの今の時期4月、4月1日とかも新しいことしたいなって思うと思うけど。なんか年が明けました。ハッピーニューイヤー。新しいことしたいと思って。で、とっさに髪の毛を染めたくなったんですよ。で、そうすると、やってる美容院が少ないんですよね、三が日。でも探したんですよ。で、さ、近くに新大久保の方にあってですね。で、そこの店員さんが中国の方でですね、すごい中国語を、いっぱいお話ししたかったんで、まあ、そのおかげもあって、今は中国語も通っているし、その今私が出てるアニメね、猫のクラちゃんは、台湾で人気のアニメで、その日本語吹き替え版の声優もしてるので、なんかすごい縁があるなぁと思って、なんかそんな感じで毎日を私は楽しんでいます。皆さんも新しいことして、なんか新しいことわかんないなっていう人は、派手髪に挑戦してみませんか?猫のクラちゃん、挑戦ミャオー!次回の猫のクラちゃん放送は、ゴールデンウィーク5月4日日曜日、朝6時15分から沖縄テレビにて放送します。ついに、第25話、最終話は第26話なので、これをなんというの最終回前でございます。絶対見てください。タイトルは、猫の英雄。陳心、帝来が現れ、ハートに攻撃を加える。定山と三人の力を結集して、ハートを再び打ち負かし、風春の救出に成功する。お、成功する。再び猫王国に平和が取り戻されるということで、お、結構言っちゃいましたね。救出されるそうです。そう、24話ね、風春って私が声優やってる猫皇后がなんと、猫なんですけど、犬のね、やっぱ犬と猫は一応このアニメでは敵なんですけど、犬のハート大王に囚われちゃったっていうのかな、捕まっちゃっていて、長山って王様ね。長山、助けて、お願い、助けてって風春が言ってるの。なんかさ、このボイスを聞いてファンになったんだっていう、X でポストしてくれてるこの投稿を見て、わかる。私もここの風春の声好き。まあ、自分なんだけど。嬉しい。可愛いですよね、ここの声。うん。で、そんな風春が救出されます。まあ、救出された後も可愛い風春でいるか、はたまたちょっと表現しちゃうのかは、まあ、見てからのお楽しみです。まあ、この物語25話に関しては、まずは猫皇后にいるシャオムーとシャオリンっていうね、まず二人のちっちゃい猫ちゃんたちが出てきます。子供猫。シャオってさ、中国語で小さいっていう意味なんですよね。だから覚えやすいでしょ?シャオムシャオリン。シャオは小さい。で、ちなみに、シャオの反対の中国語はダーです。ダーは大きいって意味です。はい、皆さん今日一つ覚えましたね。ダーとシャオです。まあそれでシャオムとシャオリンが、なんか、ここどこだろうって言って二人で手をつないでね。こっちだよーって言いながら、まず歩いてくてく歩いてるシーンなんですよ。まずさ、その時点で感動しない?だってさ、自分がね、何歳ぐらいなんだろうね。多分5歳から9歳、10歳ぐらいの間かな。まあ、5歳ってことはないか。 まあ、小学生ぐらいなのかな。そんなちっちゃい時にさ、大人がいなくて、なんかね、わかんないところを歩いてるってさ、もう思うだけでもなんかさ、シャオムちゃんとシャオリーちゃんを抱きしめたくなっちゃうね。ほいでなんか一生懸命さ、でも前に進んで歩いて、あ、湖があったって言って。なんかこう、水でね、河原ってるところに、なんか、変なのが来たんですよ。またニューキャラ。見たことない私。さあ、何だと思います？動物。さあ、何の動物が現れたでしょう？今出てきたのは、猫と犬ですよね。じゃあ行きます。丸一、うさぎ。丸二、ヘビ。丸三、タコ。わかったかな？せーの。タコー。いや、かわいいのよ、なんか。しかもでかいから、待って、怖い、どうしようって思ったんだけど、あれ意外とみたいな。なんか意外と、ひょいひょいひょいって言ってすぐさーって去ってっちゃったんですよね。で、今そのタコを撃退してくれたのは、そう、私たちのヒーローですね。テイライ様が、やっと登場ですか？もしかして。あれ？テイライって初？うっそ！結構メインなのに第1話でさ、ジョーザン、チンシン、テイライって言って3人紹介されたのに、嘘？ 25 で初登場ですか？マジで超、すごい方なんですよ。そのジョーザン、チンシン様のお友達。てか3人でね、こう平和を守ってるんですけど、偉い方です。やっとテイライおじさんが出てきてくれて、しかも登場もかっこいいんですよ。それで、シャオリンを守ってくれて、で、その後にね、テイライおじさんがよしよししてくれるの。頭なんでなんでしてくれるの。で、その後なんとね、なんか空飛べるのよ、猫なのに。ね、猫なのかな？猫まかい。なんか空も飛べちゃって、二人を抱っこして空を飛んでいくっていう。すごくない？よしよしと空も飛んでくれるんですよ。まるでヒーロー。まあ、そんなところにも着目しながら、皆さんぜひ、第25話、そして私が声優している風春の、表現劇、初めて見せる私の素顔、お楽しみに！
沖縄の旅、沖縄の旅、沖縄の旅。
今日の沖縄の旅は、はい、ゴールデンウィーク真っ只中、ゴールデンウィークで沖縄でやりたいこと。皆さんが沖縄に行ったらゴールデンウィークにね、何をしますか？何をしたいですか？ということです。一緒に私と妄想しよう。いや、今絶対暑いよね、もう。ゴールデンウィークだもん、沖縄は。もうなんか水着の上にシャツとかで出かけられそうじゃない？ビーチサンダルとかで。やっぱりさ、プールに入ったり、海で写真撮ったりして、まあ、ゴールデンウィークだから、G、ゴロゴロ、W、ウィンウィン。ゴロゴロウィンウィンでどうですか？沖縄に行ってもゴロゴロしたいな。ねえ、だってさ、いいじゃん、その、暑いけど、エアコンはまだつけないで、こう窓を開けて、外の海を眺めながら、まあ、やっぱさ、ゴロゴロしたいじゃん、言うて。もうね、皆さん、毎日毎日働いて眠いもん。だから、G のゴロゴロ。なんと、ここで重大発表がありまーす。イェイ。まあ、もう SNS でね、発表されてるかもしれませんが、なんと、私、鈴カフェっていうところで、カフェをやっています。私、鈴カっていうんだけど、鈴カフェ。東京の中の、駅徒歩3分に、私、ピンクスカートの宮崎鈴香って言うんだけどね。店内全部ピンクで、2階建ての超可愛いお店で、2階に私がいます。で、私がいる時だけ営業しています。で、1階は、なんとですね、ご飯屋さんなんですけど、ヘルシーなご飯とか、まあ、小鳥さんっていうね、作ってるくれてる小鳥さんが中野に住んでる人、そして、東京に住んでる人、そして日本中の皆様に向けてね、みんなで健康になろうじゃないかということで、もう全部手作り。ふりかけまで手作りなんですよ。私ほんと感動しちゃって、まあとにかくご飯が超、それでいて超美味しいんです。小鳥さんの愛情たっぷり、そんなご飯が食べられるのが、一階ピンクスカートカフェなんですけど、なんとこちらのカフェで、 アニメ猫のクラちゃんとのコラボがスタートしました。ふぅ、すごいよね。なんとそのコラボしましたって言って、まあそれだけで十分すごいんですけど、なんとピンクスカートカフェ限定の猫のクラちゃんのデザインがあります。店内だけで見れるし、店内だけで買えるんです。ふぅ、ここに来た方しかゲットできません。キャラクターは猫のクラちゃんの主役のジョウザンとゴーゴーのフーシュンのお二人が待ってるよ。で、このカフェ限定だから、まあ、ジョウザンはね、ピンクのドーナツを手に持ってもらって、まあ、そのドーナツはね、なんとグルテンフリーでできているピンクのドーナツ。ジョウザン甘いの大好きなんだけど、ドーナツもグルテンフリーに変えようよ、というね、フーシュンからのお願いです。そして私フーシュンは、なんとメイドさんの格好してます。ピンクのメイド可愛いでしょ？そのメイドさんは運んでるからドリンクを持ってるよ。嬉しいですよね、めっちゃ。私がピンクのメイド服着せてくださいねって言ったらまさか着てるんですよ。いや、本当に嬉しくてさ、私、フーシュンが着てる、メイド服と同じ衣装を、次オリジナル衣装で作りたいなって思ってます。めちゃくちゃ可愛いの。そんなジョーさんとフーシュンが皆さんのことを待ってるよ。そしてなんと、ここでしか手に入らないグッズがあります。もうさ、ゴールデンウィークさ、ピンクスカートカフェ一択じゃないですか。まず、ビッグサイズステッカー、ふー、ステッカーめっちゃでかいです。私も見させてもらったんですけど、超映えと思って、家の壁に貼るだけで家の中がすっごい可愛くなります。それぐらい大きいです。そしてマグカップ、これはジョーさんとフーシュンがいるのかな、二人一緒なのかな、二人一緒、三個ある、あ、二人一緒なんだ。かわいい。ジョーザンさんとフーシュンが二人一緒になってるマグカップ、これは熱くないですか？めちゃくちゃ欲しいですね。そして、次！じゃじゃん！ T シャツ！わーい！これ私も T シャツいただきました。なんで私ともお揃いだし、そのピンクスカートカフェの猫のクラちゃん限定デザインです。もうゴールデンウィークは暖かくなってきたし、 T シャツ1枚でそろそろね、楽しめる時期だと思います。ぜひこの機会に T シャツ、マグカップ、ステッカーゲットしたり、あとは2階に来たら、私宮崎鈴鹿がいます。ぜひ私ともお話しして楽しい1日にしましょうね。絶対楽しいお店なので、あとカラオケもあるんですよ。楽しいこと間違いなしなので、ぜひお待ちしております。東京都中野区中野5-54-3でございます。はい、Google 上ではピンクスカートカフェになってるので、チェックしてお待ちしております。
それでさ、今マグカップっていう話があったんだけど、鈴鹿と風習マグカップとか作ったらどうかな。
てか、それまだ作ってなかったんですか？私を誰だと思ってるのよ！
じゃあ、いいってことで、はい。
楽しみにしてますわ。はい、ということで、エンディングのお時間です。ねえ、今のセリフ、ちょっと、セリフっぽいでしょ？ちょっとテレビも連動してみてください。告知します！ 5月18日日曜日は渋谷エッグマンにてエマージェンザジャパン2025準決勝に出演します。私はこのイベント絶対1位取って、1位だったらね、次7月の決勝に出れて、その後勝てたら8月ドイツに行けます。私は令和ごとっていう楽器を、日本、東京で私しか一応、第一人者だ。私が第一人者の楽器、令和ごとを、演奏してドイツに行きたい。だってみんな知らないじゃんね、この楽器の音色。それをやっぱさ、広めていかないといけないよね。そして私のこの独特な声、そして私のこの、誰にも負けないこのテンション、これは絶対、世界中の人がびっくりするから、ねえ、そうですよね。武器がいっぱい。 そんな私を広めたい皆さん、どうか応援よろしくお願いします。鈴鹿絶対バズらせましょう。前売りチケット3,000円、当日4,000円プラスワンドリンク。そして16時50分オープンで17時10分スタート。私ピンクスカート宮崎鈴鹿の出番はこの前間違えてましたが、17時50分から18時13分までが私ピンクスカート宮崎鈴鹿の出番です。皆さん絶対この日応援待ってます。そして5月24日土曜日、東京立川タクロス広場、立川ストリートフェスタに出ます。まあ、1回目はね、ちょっと雨で、なくなってしまったんですけど、なんか私、この日喉に4月13日あったんですけど、予定で。喉になんか傷ができていて、ちょっと喉がすっごい血の味がしてたんですけど、雨が降ってくれたおかげというか、で、なくなったんですけども、ほんとなんか私、が天気まで動かしてるなって思ってですね。皆さん、天気で気持ちよく過ごしたいんだったら、まずは鈴鹿様の、ご機嫌を伺うのが皆さんがハッピーで過ごせるコツなんじゃないでしょうか。大丈夫ですか皆さん。はい。じゃあ5月24日土曜日。まあ、このね、雨か雨じゃないか、私の気分にかかってます。そして気分と体調にかかってます。お待ちしております。ただいま、全国のローソンファミリーマートで、猫のクラちゃんランダムブロマイドが発売中です。これね、やってきたんですよ。また久しぶりにブロマイドコーナー。ファミリーマートで、やっちゃったよ。なんと今日は、誰でしょう？みんなも知ってる？ダイユーちゃんでーす。ダイユーちゃんさ、めっちゃ可愛いよね。尻尾がお魚さんにね、食べられてて、この耳に、貝殻みたいな、なんかピンクの貝殻と、あとビーズかな、水色のビーズで、多分これダイユちゃん自分で作ってるよね、このアクセサリー。超女子力高くないですか？なんかそんなところがすごいキュンキュンするなっていう一枚でございます。皆さんもぜひ、ファミリーマート、そしてローソンで、ブロマイド、猫のクラちゃんやってください。6月の8日は、宮崎鈴鹿は今ライブ配信、パルムというところでライブ配信やっています。そこで皆さんのおかげで、なんと2位を取らせていただいてですね、アドトラックに掲載が決定しました。パルムのアドトラックです。それが、6月8と9に横浜みなとみらいをぐるぐる回ります。なんか、アドトラックに掲載してもらえるのって、5年ぶりぐらいなんですよね。2019年の8月の、それもライブ配信のビゴライブのトラックに乗せてもらったんですけど、それから20、21、22、23、24、6年ぶり、鈴鹿アドトラック掲載6年ぶり。いや、本当に全部ファンの皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。で、なんとこの日ですね、一緒に鈴鹿とみなとみらいでアドトラックを探そうの企画を考えております。ぜひご参加される方は、私と一緒に港未来でトラックと写真を撮ったり、そしてその後なんと、参加者さんには私とみんなと一緒にオフ会できまーす。イエーイ。なんか横浜の名物を食べようかなって思ってます。まあ今考えてるのは中華街か、または港未来周辺だから、港未来にはね、まあほら、愛と勇気が友達のみんなの大スターがいらっしゃいますよね。そこのパンもね、港未来でしか食べられないから、食べたいなーとか思っております。まだ考え中なので、詳しくは私宮崎鈴鹿の SNS をチェックしてください。 x@鈴鹿0905 でやってます。それではまた来週もお会いしましょう。みんなのことマシしてる。